ウッドストリームのデジタル生活。この番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報、Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報など、お役に立てる情報をお届けして皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第739回目になります。でですね、今週のお話は、もう今週話題になりました。ですね、もう Windows のブルースクリーンの話。もうこの話をね、したいなと思っております。はい、この配信は、安西さん、ホワイトカラーさん、須藤さんはじめ合計14名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。はい、ということで、相変わらずのライブはドタバタしてしまってるんですが、今週のね、この話をしたいと思います。まあ、なんといってもですね、話題になったということと、あと、ちょっと被害に遭われた方はね、ちょっと大変シャレにならないことではあるかと思うんですけども、昨日7月19日金曜日ですね、世界的に、報道ではですよ、世界的に大量の Windows がブルースクリーンで落ちる、もしくは再起動を繰り返すという、というね、報道がありました。で、ちょっとそのお話をしたいと思います。これね、報道の仕方によっては、なんでこう皆さんマイクロソフトがそんなに嫌いなのっていうようなね、言い方をしてるところもあるんですけども、これ実際どういうことが起きたかっていうことを、今の現時点のね、情報でお話したいと思います。それとですね、これビルドジャパンというマイクロソフトのイベントで、私6月28日に登壇させてもらったんですけど、その動画が公開されましたというお話をさせていただきます。それと今、アンケートをですね、募集しておりますんで、この番組のアンケート、7月26日までやってますんで、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。先週の配信で QR コード貼ったんですけど、別のですね、アンケートの QR コードを間違えて貼っちゃいまして、多分ちょっとそっちの方に間違えて書かれた方もいるみたいなんですけど、内容はね、そのまま見させていただきましたんで。ということなんですが、こちらの方の QR コードが正しいんで、ぜひこちらからの回答いただければなと思ってます。ご協力のほどよろしくお願いします。さて、では、この、昨日のお話ね、7月19日の Windows の大量のブルースクリーンの話ということをさせていただきます。まあ、ネタ帳そのまま貼り付けちゃってるんですけども、昨日何が起きたかというと、10時20分頃からですかね、ニュースが出たのが、全世界的に Windows がブルーバックスクリーンで落ちてしまったと、いうことがあったということになります。で、これどういうことかっていうと、Windows 起動中にですね、ある事情があって、これ以上 Windows が実行できないということで、Windows が自分自身を強制終了させてしまうんですね。で、その時に出てくる青い画面がブルーバックなんで、ブルースクリーンと言ってます。よく言われるのが BSOD、ブルースクリーンオブデスっていうね、Windows が死にましたっていう言い方をするんですけども、そんなことが起きました。で、どうもね、報道だと、Windows がこけたみたいな言い方をしてるんで、まず言っときますけども、Microsoft 悪くないです、今回。なんていうのかな、この Windows のブルーバックって結構ね、トラウマ的な話があって、よくMac ユーザーの方がですね、Windows ってすぐ青い画面になってこけるじゃないかって、お前らだって爆弾だろってちょっとツッコミはともかくですね、そういうこと言われるんですけども、大変最近安定してきてそれが出なくなったっていうところもあるんですけども、これ決して悪いことではないんですね。ですからちょっとこの後に Windows のブルーバックについてもお話をしたいと思うんですが、まず昨日何があったかというお話をしたいと思います。で、Windows がその再起動を繰り返す突然終了してしまったっていうところで、原因はないかというとですね、クラウドストライクって会社があるんですね。別にこの会社私責めるつもりないし、私もエンジニアの一人として、大変明日は我が身っていうところもあると思うんですよ。よくプログラム書かれる方とかもそうだと思うんですけども。で、この会社はですね、結構聞いたことない方も多いと思います。私もあんまり認識なかったんですけども、いわゆるセキュリティのですね、おいおいって感じなんですが、セキュリティとかを、のサービスを提供する、ソフトウェアを提供するような会社になります。で、このクラウドストライクという会社のファルコンというそのセキュリティソフトが、プログラムがこけてしまったっていう ことで、それによって Windows そのものがブルーバックになって終了もしくは再起動を繰り返すということになってしまったという。で、これってね、なんでこんなことが起きたんだっていうところで、ちょっとね、これ、よくわかんないやっていう話は、方は、結構このは、ここからの話は聞き流してもらっていいと思うんですけども、これ、X でですね、大変詳しい方が入れて、なんでこのプログラム落ちたんだっていう方を調べたっていう方がいるんですね。うん、で、こう、X でこう、詳しく、説明をしてて、これちょっとリンクの方を貼りたいと思うんですけども、その中で何が起きてるかっていうと、これプログラムがですね、変なとこアクセスしちゃったんですよ。ちょっとね、プログラマー的に分かる方に行くと、やっぱりそうだろうなということで、ヌルポです。原因は。ヌルポインターエクセプションが発生してしまったということになります。で、実際その起きたプログラム何があったかっていうと、メモリ利用機のですね、00000009C バンチという、まあメモリ上の、パソコン上のアドレスですね。もういろいろこうプログラムを覚えておく場所のバンチです。で、そこを読もうとしたっていうことが原因で、で、ここってほんとね、メモリの上の方なんですけども、普通、一般のプログラマーですね、アクセスしちゃいけないとこなんですよ。うん、でそこを見に行って、でなんかそこにデータがあるんで、そこからデータを取ってこようとしたんですよね、このプログラムがね、このクラウドストライクという会社のそのファルコンというセキュリティソフトが。で、読み込もうとしたら、アクセスしていけないところに見に行っちゃって、でそこはいわゆるデータがないんですよ。で、データがないところを読み出そうとしたら、普通これ Windows はそんなことしちゃダメよっつって、プログラム終了させるんですね。それ Windows がちゃんと干渉してるわけなんですよ。で、どうもその0番地から考えて156番目の番地を 0x0009C という16進出のアドレスなんですけども、そこをアクセスして、そこにデータがないもんで無理やりデータ読もうとしたら、それダメっつって Windows が落としたっていうことなんですね。で、普通って一般のね、例えばワードとかエクセルとかが仮にこけたとしたら、普通一般のアプリケーションってこけたら、そのプログラムだけがこけるんです、ね。そのプログラムだけがこけるんで、あ、プログラム落っこっちゃったと。もう一回立ち上げ直そうとか。で、Windows 自体は死なないんですよ。ところがですね、今回はシステムドライバーっていう、Windows の結構システムより、OS に近いところの処理をするプログラム。例えばプリンタードライバーとかね、プリンターを印刷するためのプログラムとかっていう結構 Windows のその中枢に近いところで動かすプログラムだったんですね。だからパソコンの特権アクセスができるっていうところで結構ね特別な領域で動かせるプログラムだったんですね。で、そんなところでやらかしたら Windows はそんなことしちゃダメだろうとお手上げなんですよ。プログラムを自分で強制終了させて、再度復旧させるってことは Windows できるんですけども、さすがにそんなとこやったら、もう、回復ができないんですね。ということで、Windows 側で強制終了します。っていうことをやりました。ということでね、だから立ち上がってもダメ強制終了。立ち上がってもダメ強制終了ということで、再起動を繰り返すとか、一回立ち上がっちゃったら青い画面が出てきてもうそこで終わりとかね。まあそんなことが起きたっていうのが今回の現象。だからね、何が問題かっていうと、プログラムのバグですね、これ。うん。プログラムのまあ設計ミスって言った方が。まあ設計ミスっていう言い方は正しくないんですけど、まあざっくり言うとそんな感じなんですね。で、これって、これ解説してる方もいるんですけども、その変なアドレスを読みに行っちゃうってこと自体おかしいんですよ。で、そういうこともあるんですね。プログラムの流れで、どこの番地を読みに行ってくださいっていうのをもう入れ忘れたとかね、なんかの事情の条件で読めなかったっていうことがあるんですけども、大体こういうところって、プログラムがもしチェックするんですね。例えばここを見に行って、あ、ゼロ番地です。読めませんよ。だから、ちょっと他の処理、エラー処理をしましょうとかね。そういうプログラムの作り方を普通するんですね。 ただそれもおそらくなかったんじゃないか。まあ、ソースコード自体は我々見えませんのでわからないんですが、まあ、私もやらかしたことありますよ、これ。うん。ヌルポインターエクセプション。ヌルポって言って。ということでね、結局、まあ、そういうとこで、そこが逃してしまって。で、プログラマー自身も、チェックしきれなかった。もしくはチェックをしてなかった。ということがあると思います。で、大体こういうのって、チェックツールっていうのが今あるんですよね。で、プログラムバーッと流して、あ、ここ、条件によっちゃ、アクセスしちゃいけないところにアクセスしに行ってるから気をつけてっていうのを、割とね、きちっと、事前に教えてくれるんですね、最近ね。最近でももう、だいぶここ何年かだと思うんですけど。まあ、ということがあって、そういうのもちょっと引っ掛ければこれわかるだろうっていうふうに言われてるんですけど、それもすらも、くぐり抜けてしまったかやらなかったかということです。で、要はもしかそのチェックされないまま、私はチェックが漏れたまま、クラウドストライクが本番環境、つまりみんなが動かしている Windows にアップデートですっつってバンと流しちゃったんですね。だから、このクラウドストライクのファルコンっていうセキュリティサービスを使ってるパソコンが全部影響を受けてしまったっていうのが今回の事件です。ということでね、私は実際被害に遭ったことないです。クラウドストライクのパソコン、ソフトを使ってませんでした。会社も。もちろん個人もですね。あとで、ただやっぱり、やっぱり知り合いの方たちは何人か、やっちゃってますね。なんか7台パソコンが全部目の前でこけたっつって、本当大変な目に遭ってる方も、おられましたし、ちょっとね、あんまりこれ冗談で言ってる場合じゃないなっていうところもあるんですけども。うん、で、これ実際や、実際ですね、このニュース自体は、ウェブ記事、こうさっき見、これね、窓の森に書かれてるんですけども、実際このクラウドストライクって会社が対処してくださいっていうところで、対処方法を出してるんですね。Windows をセーフモードにして、もしくは Windows を回復環境で起動した後に、C コロン Windows システム3にドライバーズクラウドストライクフォルダを開いて、C000291 から始まる各種システムのファイルを検索して、これ複数いくつか出てくるんですよ、きっと。それ全部消してくれと。で、消した上で再起動してくれって。つまりその問題を起こしたプログラムそのものを全部消してくれと言ったという対策を言ってます。ただこれって、これで終わりじゃないんですよね。肝心のセキュリティを保護するプログラム自体を止めてしまってるんで、じゃあ、このプログラムが本来やるべきだったセキュリティの方がどうなるんだっていうところがあるんで、非常にセキュリティ上問題だっていうところもあるんですね。まあ、こういうところでね、クラウドストライクファルコンっていうこのエージェントアプリ、というのが、悪さをしてしまったという。で、X でこの解説をしてた方が、その言語自体は C++ って言語を使ってやってんじゃないかと。というところで、これちょっと突っ込んだ話になっていくんですけども、ラストって言語があるんですね。RUST っていう、ほんと C++ と同じような言語なんですけども、これちょっと比較的新しい言語で、結構こういったセキュリティ関係、特にこういったメモリーをアクセスするところをかなり厳格に見てくるっていうプログラム言語があるんですね。おそらくこれを今後使っていくんじゃないんでしょうかっていうふうに、最後締めくくっています。で、このラストってプログラム言語、これね、前ちょっと触れたことあるんですけども、Windows のカーネル、つまり Windows の中心部分も、このラストって言語を使い始めています。結構も使ってんじゃないですかね、ここまで3になると。うん。でね、セキュリティガチガチなんで、ちょっとプログラム書いても、コンパイル通すだけ、つまり使えるように、作り上げるためにチェックしたりするんですけども、そのチェックを通すの大変だって言われてるくらい、結構厳しい言語なんですね。っていうのは私使ったことないんで、あんまり詳しい話言えないんですけども、まあ今後ね、こういったことを使っていくんじゃないかなっていうふうに言われて。まあということで、これ、あんな騒ぎになったけどみんな大丈夫っていうふうに思いますし、今、ライブの方来られた方も、昨日私も影響ありました。あ、萌えさん影響あったんですか？それは大変だったと思います、本当に。ご愁傷様ですってあれなんですけどね。ね、お仕事のパソコンですよね、きっとね。うん。きっとというのは、個人でこのクラウドストライクの サービス入れる人ってほとんどいないと思うんですね。売る相手にが完全企業なんで。まあ、そういうこともあってね。うん。非常に、まあ、個人についてはないんで、家のパソコンが勝手にこけた、ブルースクリーンになったっていう人はほとんどいないはずです。いても、よっぽどのなんか、すごいことやろうとしてる人なんで、うん。まあ、まあ、まずいないです。ということで、会社は多かったですね。私もびっくりしたんですけども、これだけこのクラウドストライクのサービスを利用している会社が多いのかと。で、結構世界規模で有名な大手の会社なんで、うん、かなり影響あったみたいです。で、結局航空関係ね、JAL とかもこけたとか、その欠品が出てしまっただとか、まあそういったところもありますし、結構影響は出ています。ちなみにどうでもいい話なんですが、19日の朝にマクドナルドがこけたんですけども、あれは関係ないみたいです。でね、これね、この日ね、結構災難だったんですよ、マイクロソフト。19日は Azure DevOps っていう、まあそういったサービスもなんか、まあ障害があったっていうのと、あとマイクロソフト365、これもね、障害があったんですよ。まあ時々あるんですよ。シェアポイントとかワンドライブにアクセスができないとか、チームズでチャットができなくなるとかね、もしくはすごく遅くなるっていうようなことが起きたっていうのが、19日の朝から起きてんですね。で、しかもこれでマクドナルドがこけたじゃないですか。私いつもコーヒー飲めなかったんですけども。まあそんなことがある上で、次にブルースクリーンの話が来たっていうところで、結構金曜日はざわついてました。はい、今、ライブのコメントで、在宅勤務で突然リモートが生産されました。うわ。怖い。怖すぎる。そうですね。ね、切れちゃったり。あと、サーバーとかも対応してるものもあるんで、サーバーがこけるっていうのもあったと思いますし、クラウド関係も結構ね、ちょっと私もあまり詳しくわかんないんですけども、影響があったっていうところで、いろいろお話を聞いてます。本当に、ね、昨日大変だったと思います。まあまあ、そういったところで。まあ、ただね、これ、やっぱり残念なのが、こういったのソフトウェアって作ると、やっぱりこれバグって起きてしまうんですよ、絶対。で、私も相当やらかしました、昔。うん。だから、ね、あまり人のことを責められないんですけども、まあ、こういったのを経験積んでね、うん。まあ、バグのないものっていうのを作っていくしかないなっていうか、まあ、そういったチェックする機能も今後も、かなり出てますんでね。うん。気をつけてください。はい。草場さん、ありがとうございます。人事じゃない。そうだよね。そうだよね。本当にそうだよね、これね。うん。本当、明日は我が身です、エンジニアの方ね。うん。やっぱりそういったとこも気をつけて、行かなきゃいけないかなと思ってます。はい。E61 さん、アメリカで多数の航空機が運航停止になっているというニュースで気がつきました。ああ、そうですね。もう実際そのエンドユーザーさんってことでね。これだって航空機関係ってね、みんなびっくりしたってレベルじゃないと思いますけどね。うん。ね。で、復旧手段だってさっきのは私のセーフモードで立ち上げてこのファイルを消せなんて言ってますけども、あれ誰だってできるわけじゃないんですよね。まあ我々できますよね。我々っていうかね、私とか草場さんとかね、大体これだなってやっちゃう感じぐらいだと思うんですけども、まああれできないし、例えば企業によってあそこまでいじらせてくれない仕組みにしてるかもしれないんで、どうだったのかなっていうような状況です。で、私ね、冒頭でそのマイクロソフトは悪くないですとは言ったんですけども、これサティア・ナデラの方も X でちゃんと表明していて、要は Windows のシステムを使ってるお客さんに迷惑かけてるという事実はまああるんで、サティア・ナデラとしてもこれ真摯に対応していきたいということで、まあクラウドストライクと一緒に、まあクラウドストライクの CA もちゃんと謝罪してるんですけども、サティア・ナデラとしてもちゃんとマイクロソフトとしてもちゃんと対応していくということで、決してマイクロソフトが悪くないっていうところもあるんですけども、だからってマイクロソフトは俺知らねえって言ってるわけじゃないっていうことでね、そこだけはちょっと皆さん、認識しておいていただければなと思ってます。マイクロソフトはいい会社ですというところですね。そんな話をさせていただきました。で、これ、Windows のブルースクリーンね。うん。みんな、まあ冒頭でも私言いましたけど、ね、これ決して悪いことじゃないんですよ。今、画面の方出してますけどね。こういった青いバックの絵が出てきて、なんか英語が出てくる。わかんないっ ていうのはあります。Windows XP の時はこんなモダンなもんじゃなくて、もっとこう仰々しい青いバックに白い文字でなんか英語がたくさん出てくるっていうドキッとするようなものなんですけども、じゃあね、この Windows のブルースクリーンについてお話をしたいと思います。で、今お話ししたように、そのドライバーとかね、Windows に近いところのプログラムがこけてしまうとエラーが起きてっていうところもあります。で、これね、例えばそのプリンタードライバーだとか、そういったのもありますし、あと余韻の中でその Windows の結構中枢のところで原因不明だけどこけてしまった。例えば本当に Windows のバグの場合もあります。それとか、あとは、メモリがおかしい。あとは、ストレージがおかしい、ディスクがおかしいとかね。そんなことでも起きるんですね。そういったことも検出してくれて、これやばいっつって止めるんです。これ、ね、非常に言っときます。これシステムが不安定だっていう、バグがある、品質が悪いということじゃなくて、こういった緊急事態が起きた時も、これ以上被害を広げないために止めると。いいから止めろと。よくアニメとかで、いいから電源落とせとかでバーンってそんな話はありますけど、それとに、ね、近いものがあると思うんですよ。仮にね、問題が起きたまま無理やり動かしてて、大切なデータを失っちゃうかもしれないけど、これ以上被害を広げないとかね。うん、そんなために止めるんですよ。うん。というところで、これ、ブルースクリーンってすごく重要な機能の、一つだと思います。で、ここでね、注意していただきたいのが、例えば今皆さんがこう使っててブルースクリーン出たと時にどうすればいいかって、大抵はまあまあアウトだったか、あとか再起動したらいつの間にか治っちゃったっていうのが大体ほとんどなんですけど、注意してもらいたいのがね、ストップコードっていうのがあるんですよ。QR コードの横あたりに停止コードもしくは、英語だったらストップコードっていうのが出てきて、これがですね、16進数の文字と、インバリッドなんとかとかね、というね、わけのわからん文字が出てくるんですよ。で、ぶっちゃけ、これ解決できません。わかるかっていうと、私もわかんないです。うん、ただ、例えばここに出てくる文字を検索して調べるだとか、ということもできます。ということでね、例えば今回も、プログラムのエラーが出たときに、エラーが出ましたつって、ブルースクリーンに出たときに、csagent.sys っていうファイルで起きてますっていうのが、ここに表示されたんですね。それで見て、この csagent.sys ってファイルなんだ、クラウドストライクのファルコンだと、こいつのサービスだっていうところが分かったんで、発見が早かったと思うんですね。これが表示されてなかったら、なんか知らないけど、結構な数の Windows がこけてるっていう事態になってたと思うんですけども、これパッと出た時に、私もこれニュースしてた時に、なんか csagent.sys ってどうもなんかクラウドストライクって会社のサービスらしいぞと、これだっていうのがもう一斉に出たんですよ。かなり初期の段階で出たんで、だからクラウドストライクも、あ、やべえ、うちらだっていうのは分かったと思いますし、マイクロソフトの方も、あ、これクラウドストライクだ。っていうところで、これ情報を送るなんてことで送るとマイクロソフトに通知が行ったりしますから、あ、行くのかなやったことないんですけど、そういったことでね、まず分かるんですよ。うん、ただこれ皆さんぶっちゃけ分かんないですよ。見てもね、私も分かんないです。ただね、これよく見るとちょっとね、注意してもらいたいのが、割とね、原因分かったりするものもあるんですね。例えばこのストップコードなんとか 00001A メモリーマネジメント、これこけるとメモリーのエラーが起きました。さらにこのメモリーのどれがこけましたかっていうのが、これはデバッグツールってマイクロソフトの専用ツールを使うとこうやって出てくるんですけども、メモリーマネジメント出るんですよ。で、これ例えばこれが出た時何が起きるかっていうと、パソコンのメモリーがこけてたり、それだけです。メモリーが故障したりとか、あとはソケットの接触不良だとかね、そういったことが起きると、バーンと落ちてブルースクリーンになってこれが出るってことがあって、例えばまあメモリを交換するだとか、もう一回抜き差しするとかね、うん、というような対応をするっていうことで解決できたりします。それとあともう一つね、NTFS ファイルシステムというエラー。これが起きると、Windows のファイルが読めなくなりました。 ていうところがあって、本当に読めなくなってしまう場合もあるんですけども、結構起きるのが、ディスクが壊れてる。SSD のハードディスクでも物理的に壊れてしまうってこともありますんで、まあ SSD、まあ物理的ですね。壊れるってこともあるんで、これディスクがやばくなってきたんでこけたんだと。あとね、結構ディスクチェックツールとか、こうクリスタルディスクマークとか使ってて、黄色とか赤のサインになってて、なんかセクター不良も起きてるし、うちのディスクやばいんだよねっていうようなご経験があるところで、ブルースクリーンでバーンと出て、このエラーが出てるっていうと、あ、やっぱディスクこけたかというところで、その場合どうでしょうね。ディスク交換するだとか、さっき言ったメモリー交換するだとかね。という対応が取れるんですね。そういうわけで、素人ながらにも、ある程度のことはわかることがあります。で、さっき、まあ、冒頭言いましたように、ほとんど最近の Windows こけないんですよ。わざとね、こけさせる、プログラム、テストプログラム、私、場所を教えてもらって、マイクロソフトが出してるんですけども、今ここで実行すると、全部今、私のパソコンがリブートしちゃうんで、やらないんですけど、まあ、こんなことがね、できます。わかりますんで、ちょっとね、これが出たから、あ、アウトだっていう前に、で、何度何度もやっても出るっていうんだったら、もう一回このストップコードっていうのをちょっと見てもらって、あ、メモリだとか、ね、あ、ディスクがダメだったっていうのがね、ちょっとわかると、なんかこう手助けになるかなと思ってます。というところでね、大体はね、まあ、再起動で直っちゃうところあるんですけども、あとは、そうですね、そのハード的に壊れてなかったら、多分原因わかんなくて時々起きるっていうんだったら、もうデータのバックアップきちんと取ってね、前この番組のお話ししましたの PC リセットってことで、Windows 自体も再インストールしてしまうというのも手だと思います。あとはあれだな、結構起きるのはそのドライバーですね。今回のそのクラウドストライクで起きたように、なんとかシスっていうようなファイルがこけてると、まあクラウドじゃない、ドライバーがこけてるんで、で、Windows の近いところのプログラム、中枢に近いところのプログラムがね、こけると全体こけますんで、それを例えば入れ直すだとか、あとアップデートの情報がないかってところで、そのドライバーのメーカー行って、最新のドライバーを落として再するとかね。ドライバーこけるっつってもそんなしょっちゅうじゃないと思うんで、例えばもう一回再起動してみてちゃんと動いたら、ちょっと最新のドライバーを落とすとか、あとまあ、Windows アップデートは入れるのももちろんですよ。まあね、そういうとこ注意してもらえればいいか。これね、Not My Fault っていうプログラムがあります。これわざと起こすんですね。どうしようかな。どのエラー？ Stack Overflow。2PC なんですか？あ、これ今ね、配信自体はね、Atom Mini Pro という、専用機、専用の配信スイッチャーとかを使ってるんで、パソコンは、今使ってるパソコンは、ただ表示してるだけなんですね。配信使ってないです。で、これで、クラッシュってボタンですね。やってみよう。クラッシュ。あれ？本当にクラッシュしちゃって。動かなくなっちゃったな。ね。来た来た。さあ、どうなるどうなる？あれ？普通に Windows 立ち上がっちゃう。ああ、これダメか。多分別画面で、Windows がブルーバックで落ちてました。これスクリーンショット撮っときゃよかったな。失敗したな。さっきの、お前のファイルシステムこうなってんの。ライド、今週の。はい、帰ってきました。というところで、ちょっと失敗したな。やろうかと思ったんですけど。多分今画面真っ暗になってましたけど、その間に別画面で、ブルースクリーンになってたと思います。まあまあ、そういったところでね、わざと起こせますんで、これ試験的にね、やる、まあ、プログラムなんで、これ、マイクロソフトが公式に配ってます。まあ、ちょっとよかったら後でね、リンク送っていますね。ネタ的に使ってみても。ただ、ちゃんとね、データバックアップ取ってやってくださいねっていう感じ。というとこかな。まあ、なかなか、面白い、面白いというか、プログラム、こけさせるプログラム自体は面白いんですけども、まあ、実際こういったね、ブルースクリーンっていうのも、まんざらでこう出てしまっても、決してこう慌てるこ、まあ、慌てますけどね、ちょっとこう注意して見てみると、意外と自分で解決できちゃったりとか、原因が分かったりってすることもあるんでね、ちょっと参考にしていただければなと思ってます。 います。くれぐれも言っていますが、これ決して悪いもんじゃないし、被害を拡大させないための安全装置だと思ってください。みんな悪く言うんだけどね、悪く言うんだってか、ただね、Windows のことをちゃんと知ってる人って、これは出るし、これちゃんと情報を教えてくれるいいもんだっていうふうになりますんでね。ただなんかやっぱり不具合が起きて起きるもんなんで、そこはちゃんとね、原因突き止めて、解決するようにね、して方向に持っていけばいいんじゃないかなと思っています。はい、ということでね、このブルースクリーンの話、させていただきました。前からね、ちょっともうこのブルースクリーンの話したかったんですよ。昔はこう、ビル・ゲイツが Windows 95だったか98だったかで、あ、98だっけ、USB をなんかバンと挿したら、Windows 98が全国消してブルースクリーンになったってこともありましたし、あれも結局その USB のドライバーっていう Windows の中枢に近いとこのプログラムがこけたんで、Windows が落ちてしまったっていうことなんですね。で、あれただシャレにならないですよね。ビル・ゲイツの前でやっちゃったっていうのがね、あの社員さん大丈夫だったんですかね、ね。ちょっと心配になっちゃいましたけど。そんなことあります。じゃあもう一つのお話なんですが、先日、ビルドジャパンという、マイクロソフトのイベントで、私の方、木沢とあと玉井さんとね、登壇をさせていただきました。その時の映像が今 YouTube で、公開をされています。これ今 YouTube 配信の中で YouTube 流してるんで、ちゃんと見れてますかね。こんな感じで喋ってます。ね、これマイクロソフトのスタジオを使ってね、お話をさせてもらって、内的にはね、コパイロットプラス PC とか新型サーフェスっていうお話を、させていただきました。で、私と玉井さんのパートで20分ちょっとお話をさせてもらって、そのうちの前半、木沢が10分ほどお話をしています。こんなところでね、話をしてますんで、ぜひ見ていただければと思ってます。今までになくドヤ顔で話してますんで。はい。で、ごめんなさい。ちょっと今、ポッドキャストのお気の方はですね、リンクを、ご連絡しますんで、ちょっとそっちもね、10分ほどのお時間、もちろん玉井さんの分も含めて見ていただきたいんで、25分ほどお時間いただいて、見ていただければなと思っています。緊張してるんですね。喋り始めるときね。で、言葉を使えるし、コパイロットプラス PC を冒頭ずっとコパイロット PC って言い続けたっていうね、後になってしまったっていうところもある。でもなんか改めて見るといい思い出になるんでね。今言ってたのは、いや、緊張しましたよと。あと、この髪の毛ちょっと跳ねてねえかとかね。そんな突っ込みどころがあると思うんですけど。そういったところで、ね、いろいろ話させてもらいまして。でね、冒頭ね、これコパイロットプラス PC の話をしたときに、結構、緊張気味っていうか、あまり喋りの内容がしっくり来なかったところもあったんですけども、そういったところ緊張気味だったんですけど、最後後半になってサービスの話とかデバイスの話に入っていくと、もういつもの私のお得意の話なんで、思いっきりドヤ顔で、話をしてたっていう感じになります。はい。ということで、すいません。これ、また見ていただければなと。それと、あと最後になりました。アンケートですね。この番組の、アンケートを募集しております。この番組のお聞いていただいている方に、3ヶ月ごとにですね、アンケートを取らせてもらう。1月、4月、7月、10月というところで、今7月分のですね、アンケート調査、お願いしておりますので、ぜひご協力の方でよろしく。こちら、YouTube ご覧の方は、この QR コードから見ていただければいいと思いますし、あと、ポッドキャストのお聞きの方はですね、番組の概要欄と、あとは X の方のシャープハッシュタグシャープドストリームでも流してますんで、ぜひね、そちらの方も見ていただければと思います。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この番組では、Microsoft Teams を使ったオンラインコミュニティを用意しています。この番組の編集後期や裏話、Microsoft の最新情報やパソコンなどのデジタルガジェットの情報などをお話ししています。ご参加ご希望の方は、お申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みフォームのリンクは、番組の概要欄と X のハッシュタグ、シャープドストリームでお知らせしています。YouTube でご覧の方、この QR コードからアクセスしてみてください。また、この番組はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは創作活動を継続して支援するサービスで月額500円から支援できます。 1回だけでのご支援も可能ですので、ご協力いただける方はよろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍代などに使用させていただいております。こちらのクラウドファンディングのリンクは番組の概要欄と X のシャープドストリームでお知らせしています。YouTube でご覧の方は QR コードの方からも、よろしくお願いします。また、YouTube でご覧の方、YouTube メンバーシップも始めておりますので、私のチャンネルのところでね、メンバーに参加するみたいなところがありますので、そちらの方からね、ご支援いただくこともできますので、よろしく。はい。で、このご支援いただいた方の特典として、ウッドストリーム、ウィンドウズジャーナル、通称 WWJ というのを発行しています。ポッドキャスト番組でお話した1ヶ月分の情報を雑誌風に、ドキュメント化して PDF ファイルでお送りしています。今回お話した、ブルースクリーンの話とかね、そこら辺の話もちょっとこう、まとめて文章とか図とかで解説をしてみたい。これ実は単品販売もできるようになっていますので、note.com のシステムを使って、単品販売も行っております。で、どんな内容かなっていう方はね、創刊準備号っていうのを、ね、3月に出してますんで、これ誰でも全部フルで読めるようになってます、ね。はい、本日の配信も皆さんのお役に立てることを願っております。また次回よろしくお願いします。予期しない問題で Windows を停止する。でもそれは被害をこれ以上広げないため、だから Windows の安全停止機能、それがブルースクリーン。ブーブーブルースクリーン。ストップコードが出るからメモしてね、それは原因を調べる手がかり。だから Windows からのメッセージ、それがブルースクリーン。ブーブーブルースクリーン。メモリやディスクの故障でも起きる。それはパソコンからのあなたへの叫び。健康管理機能、それがブルースクリーン。